今日はヨハネによる福音書の20章の19節から23節までをご一緒に見たいと思っております。今日のところはイエス様が復活なさったイエス様が彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。使徒言行録を見ますと、いわゆるペンテコステ、聖霊が天から下ってきて教会が誕生するという大変不思議な出来事が記されておりますけれども、このヨハネによる福音書は、今日のこの箇所で、地上にイエス様が教会をお作りになった、そして聖霊を吹きかけて、教会に罪を許す権威を、権能を、力をお与えになったというところであります。でヨハネによる福音書による教会誕生の出来事だと、こういうふうに考えていいと思います。その点で大変大切なところであります。この19節の書き出しでありますけれども、その日、すなわち週の初めの日の夕方とこう書かれております。でその日とはどの日かと言いますと、これは20章の1節にあります、この週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行ったと、その日であります。で、もう1週間飛びましたけれども、マグダラのマリアにイエス様が現れて、そして、マリアよと呼びかけると、その声でマリアがイエス様だと気がついて、ラボニー先生と言って、抱きつくと。これがこの朝起こったことであります。で、マリアは急いで弟子たちのところに行って、私は主を見ましたと、こういうふうに18節にありますけれども、マリアがはっきりとイエス様を見たんだ、主を見たんだ とこう報告をした。これがこの朝であります。で、その日の、すなわち週の初めの日であります。で、週の初めの日という言い方ですけれども、これ聖書を読んでいきますと、時々こういう言い方が出てまいります。大変有名なところは、開かなくても結構でありますけれども、使徒言行録の20章の7節を見ますと、週の初めの日、私たちがパンを裂くために集まっていると、とこういうふうに書かれておりまして、週の初めの日に私たちが、これイエス様の弟子たちですね、パンを裂くために集まっていると。パンを裂くと言いますのは、生産式のことでありまして、礼拝をするために集まってきたんだと、こういうふうにここは書いているわけなんです。で、週の初めの日と言いますのは、ですから礼拝をする日のを指すように、イエス様が復活なさってからもう変わっていったのであります。で、私たちは日曜日のことを主の日とこう言いますよね。主の日、それはイエス様が復活なさって、この週の初めの日は特別大切な日で、主イエスキリストを覚えて礼拝をする日だというので、主の日とこういうふうに言うのでありますけれども、一体どこに起源があるのかと言いますと、はっきりということはできませんけれども、もう新約聖書の中にですね、主の日という言い方が出てまいりまして、これは、新約聖書の黙示録の、1章の10節であります、ありますけれども、こう書かれております。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いたと。ヨハネ黙示録はいろいろな幻が出てきて大変読みづらい難しい箇所でありますけれども、このヨハネ黙示録の1章の10節に、ある主の日のこと、こういうふうに出てまいりまして、もう新約聖書のが書かれているその時代にですね、週の初めの日、礼拝をする日だ、これは主の日なんだという言い方がもう出来上がっていたようであります。 で今日のこの聖書の箇所でありますけれども、もちろんこのイエス様が復活なさった、でご自身を弟子たちに表される、で教会をお作りになるという点では本当に特別な、たった一日ので唯一の特別な日であります。でもそれだけではなくて、考えていきますと、毎週の礼拝において私たちが実際に信仰において理解をしていること、信仰においてこの礼拝がの中で起こっていることがですね、やっぱりこの19節以下のイエス様と弟子たちの間の姿なのではないかと思っております。という点で復活の朝の特別な一日という面と、毎週私たちが集まって礼拝を捧げている、これは一体どういう意味があるのかということを大変教えられる、普遍的な意味がある箇所ではないかとこう思っております。ただしですね、弟子たちはユダヤ人を恐れ、自分たちのいる戸の家の戸に鍵をかけていたと、こういうふうに書いてあるんです。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた、しっかりとですね鍵をかけていたわけ。なぜかというと、ユダヤ人たちが怖かったからだと、恐れていたからだと、こういうふうに書いてあります。なぜかというと、やっぱり朝の不思議な出来事があったからなんですよね。自分たちの先生イエス様が十字架につけられて死んでしまった。で今朝になると墓が荒らされていて、イエス様の遺体がない。一体どういうことか、ユダヤ人たちが怒ってるんだろうか、盗んだんだろうかと、こうわけが分からないうちに中でやっぱり恐れていたんです、ユダヤ人たちを、すなわちイエス様を殺した人たちをね。で戸に鍵をかけていたわけなんです。なんだそれじゃあ、マグダラのマリアが私は死を見ましたってこう告げたあの証言はどうなったんだろうかって、こう私たちは不思議に思うんですけれども、もしかしたらその女性の証言はあんまり受け入れられていなかったかもわからないんですよね。で大変有名な、いつかも読みましたけれども、第一コリントの15章の一節以下にイエス様の福音とは何かということについて簡潔に書いてあるところがありまして、聖書に従ってイエス様は復活したんだ、そしてケファに現れ、ね、そして人たちに現れというふうに書いてありまして、最初に現れたのはこの第一コリントを見ますとね、ペトロなんです。でマグダラのマリアにイエス様あったじゃないか、わざわざイエス様が現れてマリアよと言ったのに、これはどうなったんだというふうに思うか分かりませんけれども、どうもこのマリアが語ったことを弟子たちは十分に分からず、やっぱり受け入れていなかったのではないかと思うんです。で弟子たちはこう書いてありまして、十二使徒とは書いてありません。ですから十二使徒あるいは使徒、まあ、裏切ってユダを除いて、それからこの時いなかったトマスも除いて、そうすると十人の使徒ということになるか分かりませんが、この人たちだけではなくて、やっぱりこのイエス様の弟子たちが集まっていたと書いてあります。でこれはですから、イエス様を信ずる弟子たちの群れなのであります。という点で今の私たちと大変よく似ております。十二使徒というと、ああ最初の特別なあの人たちの、いるところかとこうになりますけども、まあ、そうではありません。恐れて戸を閉じて家の中にいたところ、そこへ イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。真ん中に立ったって言うんです。どういう家だか分かりません。どれぐらいの弟子たちがいたのか分かりませんけれども、イエス様が現れて真ん中に立ったって言うんですよね。まあ、この街道で言いますと、その真ん中とはどこかっていうと、ぐるっと見渡して、ああ、あの辺りかというふうに場所としてはね、言うことはできるか分かりませんけれども、これはその場所を言ってるんではないですよね。部屋のちょうど真ん中のここだっていうのではなくて、集まっている弟子たちのその真ん中でありまして、やっぱりこの今のこの私たちの礼拝であっても、イエス様が私たちのうちにいらっしゃるということです。信仰を持って礼拝してますよね。その時にイエス様は私たちの真ん中にいてくださるんだと、こうみんな信仰を持って、礼拝を喜んでると思うんです。で、私は神様の御言葉である聖書を前に置いて語っていますから、ああ、そうすると今井先生の、いや、御言葉のあるこの高難がイエス様のいるところかと、じゃなくて、やっぱり礼拝する私たちの真ん中なんですよね、イエス様がいらっしゃるのは。それぞれの信仰の中にイエスキリストはいらっしゃいますけれども、礼拝する会衆の真っただ中にいらっしゃるのがイエスキリストであります。そう思ってみんな礼拝を捧げているんじゃないかと思います。で、あなた方に平和があるように、よくご存知の方もいらっしゃるか分かりませんが、これシャロームっていうんですよね。シャローム大変有名です。で、ユダヤ人たちは人と会った時に、私たちとやーとかね、こんにちはって言うんですけれども、シャロームってこう言うんですよね。で、別れる時もじゃあねとかさよならとかね、バイバイってこういうふうに言って別れますけれども、その時もシャロームと言ってこう別れる。平和があるようにと言ってこう別れる。平和があるようにって言ってこうやっぱ挨拶、喜ぶわけなんですが、そういう意味もあるんですけれども、この場合はそういう一般的な挨拶ではこれありません。なぜかと言いますと、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。いやーと言って会って、肩を組んでですね行くわけじゃないわけなんです。手と脇腹をお見せになったわけです。手と言いますのは、あの十字架につけられた釘で打ちつけられたその手のことであります。脇腹というのは、このローマの兵隊が本当にこのイエスは死んだかと確かめるために槍でぐさっとこう刺した、その脇腹でありますよ、ね、これを見せたわけで、イエス様はこの釘の跡と脇腹の跡があるご自分をお見せになって、でシャロームとおっしゃったんですから、十字架におかかりになって死んだイエスキリスト、しかし復活して今弟子たちの真ん中に立っていらっしゃると、この出来事から与えられる平和なんです。それは特別な平和ですよ。イエス・キリストが復活なさったことによって私たちに与えられる平和、それがイエス様がここで挨拶なさった、あなた方に平和があるようにということなのであります。一つは、本当に復活したということをイエス様は弟子たちにこう納得させるためであります。で、マリアが私は死を見ましたって言ったのに、弟子たちは信じないわけで、どうも来週見るところですけれども、トマスに向かって 私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである、見ないで信ずる人は幸いだとイエス様はおっしゃったんですけれども、この教会がイエス・キリストが本当に復活なさったってことを確信したのは、見ないで信ずる者は幸いだとイエス様はおっしゃったんですけれども、どうもやっぱり見ずには信じなかったわけ、最初の弟子たちは。マリアも声をかけられて、で私は主を見ましたと、見たんだと言って弟子たちに語ったわけ。今日のところもイエス様は弟子たちの真ん中にお立ちになって、ほら見なさいよこの手を、この脇腹を、確かにあなた方が知っている十字架にかかった死んだ私ですよ、私なんですよここにいるのは、とこうご自分を見せたんですよ。でそれで本当にイエス様復活したんだ、ここにいるのは生きたイエス様だと喜んだわけ。やっぱり見たんですよ最初は。それで、納得したわけなんです。で私たちはどうかというと、私たちは見ないで信じてますよ。だってもう2000年前の出来事ですから、これは。じゃあなぜなんですかというと、イエス様が弟子たちに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいと。でこのイエス様がお作りになった教会にはイエス・キリストの命が吹き込まれたわけなんです。ですから教会はイエス・キリストは復活なさったんだということを他人事ではなくて自分のこととしてこう人々に証しをしていったんです。だって教会にはこのイエス・キリストの命が満ちているわけですから、ね、イエス様が復活したんだということを誰がどのように見せるんですか、証言するんですかというと、やっぱり教会ですよ。イエス様の復活の命に生きている教会が、私たちが、ね、イエス様本当に生きているんです、その証は私たちですよ、キリストによって生かされている私たちですよと、こういうふうに言うのがやっぱり地上の教会です。それゆえ私たちはこの弟子、最初の弟子たちのようにイエス様は復活したイエス様をありありと自分の目と手で見ることはありませんけれども、でもですね、教会の働きを通して見ることなくこう信じてるわけで、これができるのであれば世界中にイエス・キリストを述べ伝えることができるわけなんです。最初の弟子たちは、それができなかったんです。でも今は世界中にある誠の教会がキリストを本当に証しをする、指し示すということができるのであります。それが彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさいとイエス様がおっしゃった意味であります。で私たちは一人一人ある時に生まれて、まあ、ある時にこの地上の命が閉じられて、そして、見えなくなっていくんですけれども、その意味では神様から与えられたそれぞれの命の中で生きているんですけれども、イエス様を信じてなおこのイエス様が私たちに与えてくださった、まあ、復活の命に、まあ、生きているわけなんです。それでキリストを証しすることが、まあ、できるのであります。で先ほども言いましたけれども、ここに集まっているのはその特別な人ではないんです。本当に弟子たちなんですよ。で私たちと同じ弟子たちなんです。でイエス様は弟子たちにこの息を吹きかけられたんですから、私たちも普通の信徒ですけれども、やはりこの命の中で 教会に連なって、まあ、この命の中で生きているわけであります。で、そのイエス・キリストの復活の命に生きているところの平和であります。で、これは人と人との間の平和ということよりもイエス様と私たちの間に与えられた平和であります。私たちが信じているイエス・キリストは復活なさった、永遠の命に生きていらっしゃる、その方を私たちが信仰によってこうしっかりと握っているんだから、この喜びを私たちから奪い去る者は誰一人いないはずだと、こう私たちは信じているのであります。ですからこのヨハネ福音書でありますと、この14章の27節でありますけれども、イエス様はこのように弟子たちにおっしゃいました。これはまだ、十字架にかかる前ですから、聞いても弟子たちは何のことだろうと思って理解はできなかったと思いますけれども、こうイエス様はおっしゃったんです。ヨハネ福音書の14章の27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。これは私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるな、とこうおっしゃったんです。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるな、と。世が与える平和、これも大切ですよ。人と人との間の平和、村と村との平和、昔は村の間でよく争いがあったと言いますからね、田んぼの水を奪い合って争ったとか、今でも国と国との間で争いがありますし、民族と民族との間に争いがあって、なんとかこの争いを鎮めて平和を取り戻さなければと多くの人たちがいろいろな努力をしていますけれども、それはこの世が与える、なんとか作り出そうとしている平和でありますけれども、そういう平和ではなくて、世が与えるような平和ではなくて、キリストにある特別な平和、平安であります。で、心を騒がせるな、怯えるなとイエス様はこの14章の27節でおっしゃったんです。実際にこの時の弟子たちは、まあ、ユダヤ人を恐れて戸を閉じてじっとしていたわけ。ところがイエス様が現れて、あなた方に平和があるようにとおっしゃって、息を吹きかけて命を教会にお与えになった。それで弟子たちはこれ以降本当に恐れることなく、怯えることなくですね、復活したイエス様をこう述べ伝えたわけなんですよ。世界中にこう弟子たちは散っていったわけなんです。本当にイエス・キリストがおっしゃった私の平和を教会は受け入れたわけです。で、それによって心を騒がせることなく、怯えることなく、その務めを果たすようになっていったわけであります。で、私たちもそれぞれ様々な悩みがあったり困難があったり、それが人生でありますけれども、でも私たちにはイエス様がいるじゃないかと、私たちの主はイエス・キリストじゃないかと、私はイエス・キリストのあの復活の命によって救い出されて永遠の命に生きてるじゃないかと、と思うことによって与えられる平安が、平安がそれはあるんですよね、あるはずであります。これは本当にこの朝イエス様が弟子たちの前に立って、この手を見なさいよと、この脇腹を見なさいよとおっしゃった、その復活したイエス様から与えられる平安であります。で、それが弟子たちの真ん中にあるわけなんですよね、いらっしゃるわけなんですよね。それが、まあ、私たちの この教会の姿ではないかと思います。ですからこの朝の特別な出来事であるとともに、いつでもこの礼拝において私たちがこう感じていること、感謝していること、本当に喜んでいること、ああやっぱりイエス様を信じてよかったなって思っている、そういうところがですね、ここにはよく現れているわけであります。で、20章の20節に戻りますけれども、ペトロは脇腹をお見せになった、弟子たちは主を見て喜んだと書いてます。主を見て本当に喜んだわけなんです。で、この喜びを私から取り去る者はいない、あなた方から取り去る者はいないんだってこうイエス様おっしゃいましたけれども、それは本当だと思いますよね。イエス様を見て喜んだっていう喜びを誰が一体こう取り上げることができるでありましょうか。で、弟子たちが、ね、復活の主を見て喜んだと、そこで21節でありますけれども、イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、もう一度あなた方に平和があるようにとこうおっしゃったのであります。これも復活の主から与えられる平和、シャロームという点では同じでありますけれども、次のイエス様の言葉をこう読んでいきますとね、やっぱりちょっと違うところがあると思うんです。初めのシャロームと、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。イエス様はこのヨハネ福音書を読んでいきますと、何度も父が私を使わされたんだ、父が私を使わしたんだ、だから私がしていることは父が命じたことなんだ、私がしていることはこれを理解した者にとっては父が分かるっていう出来事なんだと、こういうふうにおっしゃっておりました。で、6章の38節以下を見ますと、イエス様は父なる神様から使わされたことについてこう語っております。ヨハネ福音書の6章の38節でありますが、私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。6章の38節39節であります。父が私をお与えになったのは、父が私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることなんだ。これがイエス様が使わされた理由であります。で、40節を見ますと、なお説明をしておられます。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。永遠の命と終わりの日の復活と、なお繰り返しておっしゃいました。これがイエス様が使わされた意味であります。で、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わすとこうおっしゃったのであります。それは端的に言えば福音宣教のためでありますけれども、何がそのことによって起こるのかというと、人々が救われるんですよ。私たちがイエス・キリストから使わされたことによって、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。この命に 人々をこう招くわけです。この命に預かるように語るんですよ。で、実際にそのことを通して人々がイエス・キリストの命に、ね、預かって救われていくわけです。で、このためにはイエス・キリストが本当に困難の中でその使命を成就なさったように、教会もさまざまな悩みでありますとか困難でありますとか、まあ、戦いでありますとか苦しみでありますとか、ね、悩みでありますとか、それはあるんですけれども、それはあるんですけれども、それでもあなた方に平和があるように、で、私はあなた方を使わすんだと、こうイエス様がおっしゃったキリストから与えられる、ね、平和平安、これが勝るはずです。だからイエス様に代わって、この尊い働きを私たちはできるんだと思います。という意味でイエス様が教会を派遣するにあたって、あなた方に平和があるように、福音宣教の困難ではなくて平安が満ちるようにとこうおっしゃったのであります。そして彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。息を吹きかけて、聖書を何度もお読みになった方は、ああこれ創世記にあったな、創世記の2章で、神様が人をお作りになった時に同じようなことを聖書書いてあったなというふうに思い起こす方もいらっしゃるんじゃないかと思います。創世記の2章でありますけれども、2章の6節、イエス様が人をお作りになるところ、7節でありますが、主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった。これは人間の創造です、土の塵で人を形作って、でその鼻に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった。この生きるというのは、犬や猫のようにピンピン飛び跳ねるようになったというのではなくて、神の命に生きるようになったということです。神を、この新約聖書の言葉で言いますと、神をね、私の本当の父と信じて生きていくと、そういう意味の神と共に生きるという命にですね、人はこの時から生きるようになったわけなんです。で、そういうこれと合わせて考えますと、やっぱり教会がこのイエス・キリストが息を吹きかけたことによって聖霊を受けることによって本当に生きたものになったんですよね。キリストの命に生きるものになったわけです。で、聖書を見ますと、この教会を一人の人に例えているところがありますよね。第一コリントですと、全ての人には部分があって、目や鼻や足や手があって、実はこれ一人の人のように互いに助け合って、で最も弱いところが実は最も大切にされるんだと、そうやって教会が生きたものとして、その責任を果たしていくんだと、こう書いてあるところもございます。またエペソ書の4章を見ますと、エペソ書の4章の12節を見ますと、教会には使徒とか預言者とか福音宣教者とか牧師とか教師とか、そういう人たちもいるけれども、そういう人たちの働きによって、エペソ書の4章の12節でありますけれども、新約聖書の356ページでありますが、エペソ書4章の12節、こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆 神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長をするのです。地上の教会は例えて言うと一人の人だ。キリストに対する、神の子に対する信仰と知識において一つのもの、成熟した一人の人間のようになって、キリストの満ち溢れる豊かさになるまでこう成長していくものなんだと、こう書いております。キリストにより体全体はあらゆる部分が、あらゆる節々が補い合うことによって、しっかり組み合わされて結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。本当に数の少ないイエス様の弟子であったと思います。この本当にこの一つの部屋に集まってそこに入りきれるほどの小さな群れであったかも分かりませんが、その教会がキリストの命に生かされて、まあ、世界中に広がって、広がりというだけではなくて、深さにおいても、まあ、高さにおいても、こう頭であるキリストに向かって成長をしていく、それが地上の教会であります。本当に地上には教会は一つなんですよね。で、東京教会が一つこの一人の人間だっていうのではなくて、今世界中にある教会がこの御言葉によると一つの教会として、一人の人として天に向かって成長しているわけであります。その部分が東京教会であります。でも部分ではありますけれども、小さな群れではありますけれども、20章の23節に戻りますけれども、イエス様は地上の教会にこうおっしゃったのであります。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。これあなた方が許せば、その罪は神によって許されるという意味であります。言葉は罪は許されると書いてあるんですけども、これ神様による受け身形という文法がありましてね、受け身の時には神様によってこうされるんですよという文法があるのでありまして、あなたが許せばその罪は神によって許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ神によって許されないまま残るんだと。これは本当に大変なあの使命であります。責任であります。俺はイエス様しかできないんじゃないかどうかと思うか分かりませんが、それはその通りなんです。イエス様しかできないんです。でもこのイエス様の代わりに聖霊が与えられて、この地上の教会にそれが委ねられたのであります。で、地上の教会が罪を許せば、その罪は父によって、神によって許されるのであります。そういう特別な権利といいますか、特権が、責任が私たちには与えられているわけであります。まあこれは本当に心穏やかではいられないと思いますよ。この責任が与えられていることはね。でも復活のイエス・キリストが私たちのいつもただ中にいらっしゃって、イエス・キリストからちゃんと救われている、この救いがによってあなた方が生きているのであれば、ああそれは平安じゃないかと、その平安があれば、その平安をこう鍛えていけばいいじゃないかと、キリストがなさることを私たちが代わってする、大変ですけれども大変尊い喜ばしい務めではないかと思うのであります。お祈りをいたします。 私たちの救い主イエス・キリストの父なるお神様、聖なる皆あがめて心から賛美を申し上げます。イエス・キリストが復活なさった夕方の出来事、弟子たちにイエス・キリストが現れてご自身を示して弟子たちを教会として生まれ変わらせたところを読むことができまして感謝を申し上げます。この不思議な出来事が毎週の礼拝のたびに私たちの中でも繰り返されていることを信じております。どうかイエス・キリストから与えられた平安に私たちが心から喜んで預かるものとさせてくださいますようにお願いを申し上げます。復活の主を見て私たちが喜ぶことができるように助けてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。